皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。先週は私は先ほども牧会批評の中で、申し上げましたけれども、島根県の松江市にあります松江ゴスペルチャーチに、行ってまいりました。開拓10周年ということで、その記念の礼拝を持ちたいということで、主幹者である私が呼ばれて、行ったわけでありますけれども、もともとはこの御嶽の教会で救われたですね、片山博さんという方が、教理でに、教会ができるようにということで、ずっと祈っておられましたけれども、10年前に、生竹先生が使わされて、伝道が始まりました。とても宣教の難しいところで、もうとにかく人が教会に来るということ自体がですね、奇跡的なようなところなもんですから、生竹先生たちも本当に今苦労して、今でも2人とも働きながらですね、伝道しております。そんな中で、子供を2人育ててですね、あの下のホールの方に写真を貼って、ありますけれども、ここ5年ほどは市内のですね、貸し会議室みたいなところを借りて、そこで礼拝をしておりますが、昨年洗礼を受けた島根大学の大学生の男の子がおりまして、もともと滋賀の方で、生まれ育ったクリスチャンホームの男の子ですが、島根に移ってですね、そこで松江ゴスペルチャーチに来るようになって、洗礼を受けたわけです。彼がその友達を教会に導いてきてですね、島根大学の学生が5人ぐらいおりまして、その子たちまだ洗礼を受けて、その彼以外は洗礼を受けてないんですけども、それぞれ少しずつ楽器を練習してですね、また自腹で楽器を購入して、ちょっとしたこのバンドができておりました。ギターとベースとドラムとキーボードですね、みんな一生懸命に演奏して、賛美をしておりました。ところが貸し会場なもんですから、終わったら持って帰らなきゃいけないんですね。で、ギターやベースはまだいいんですけど、ドラムがですね、ドラムというのはこういうタイプじゃないんですけど、それでもとても抱えて運べるようなもんじゃなくて、セットにはなってるやつですけど、その彼はですね、なんと自腹でそれを購入して、毎週日曜日ごとにタクシーで俺を自宅から教会に持ってきてですね、終わったら持って帰る、まだクリスチャンじゃないのにね、なんと奇特な人がおるなと思ってね、感動しました。で、去年立て続けに2人の方が洗礼を受けられたんですけど、その方々はゴスペルを習っておられて、でこの4月からですね、ゴスペルクワイアもできていて、10人ぐらいでしょうかね、ゴスペルクワイアの人が出てくと座ってる人がガッと減るような感じなんですけど、それでもね、結構、私たちもクワクワイで歌っているような歌を歌っておりましてね、でお揃いの T シャツがあるんですよ。お揃いの T シャツってもこうロゴだけね、マークだけ同じで、いろんな色の T シャツを着てるんですけど、なんかこう教会らしくなってきたなという感じでね、先生たちの苦労を思いながら非常にこう感激をした、10周年の盛会でありました。ホールの方に写真が貼ってありますので、ぜひ見てください。で10周年の誕生日ということでね、バースデーケーキを、で10本ろうそくを立ててね、生竹先生がこう吹き消してね、なかなかいい感じですね。うちなんか50本立てるわけですからね、私が呼吸困難になりそうな感じですけども、10本のろうそくを吹き消してね、本当に神様の恵みを感謝したような次第であります。さて、今日はですね、この霊の実の、霊の結ぶ実ということで、シリーズで先々週からお話をしておりますガラテヤの 5章の御言葉の中からお話をしたいと思いますが、まずこの5章の16節から26節までをお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。お持ちでない方はちょっと見にくいですけれども、こちらのスクリーンの方をご覧ください。ガラテヤの信徒への手紙ですね、5章16節から26節までです。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をものとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。この5章の22節から23節ですね、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。神様が私たちをイエス、御子イエス・キリストの十字架の血潮によって罪から救ってくださった、もうそれで、ある意味、全部終わってしまってる。もうイエス様の十字架によって救われたんだから、あとは、死ぬだけだと、極端なこと言えば、もう救われてるわけですから、あとは死を待てばいい、静かに、というわけじゃないんですよね。私たちを救ってくださった、罪を許して神の子としてくださったということにはですね、他にも大きな目的があるわけです。それは私たちを成長させる、私たちが人間として成長、成熟していく、それを神様は私たちが生きている間ですね、ずっと願っていらっしゃいます。いつも申し上げていることですけれども、クリスチャンは生きている間中成長し続けるものなんですね。どこが成長するかというと、それは私たちの内面が成長します。もちろんおつむも成長しますよ。人間の脳は決して年を取らないということが分かってきました。使わないので衰えていくんですね。使えば決して衰えない。から肉体はどうしようもないですけどね、無理して、なんか最近こうジョギングブームでね、健康のために走ろうって言ってね、で普段走ったことないのに急に走って心筋梗塞で死んじゃったとかね、非常に多いそうです。無理しないでください。脳はね、決して衰えませんから。でも神様が関心があるのは、脳や体よりもむしろ心なんですね。私たちの品性、性格というか品格というかね、 そういうところがこの神の形に近づいていく、それを私たちが生きている間ずっと神様は願っていらっしゃるし、またそうなるように働きかけてくださっています。その私たちの内面、私たちの心が美しくなっていく、磨かれていく、素晴らしくなっていくということのですね、代表的なものがここに述べられている霊の結ぶ実ということなんですね。霊というのはこの神の霊、聖霊でありますけれども、私たちのうちに働いてくださっている神の霊が私たちの中にこのように素晴らしいですね、実を結んでくださる。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制で、これは実であるということを前にも話しました。最初の時も話しました。実であるというのはですね、この時を経て結んでいくもの、なっていくものということですね。だから、お祈りしてれば突然上から与えられる類のものではないということです。聖書には別のところには霊の賜物というものが出てまいります。プレゼントね、ギフト、賜物、これはその時その時に応じて、神、聖霊が私たちに与えてくださるものだ。霊の賜物を求めなさいというふうに書いてあります。でも霊の実を求めなさいとは書いてないんですね。霊の実というのは霊に従って生きていくときに自然に実っていくんだと。これらの実は皆さんに、私も含めて全ての人に等しく結ぶ可能性を持っているものであるということです。しかしですね、先ほどお読みしましたように私たちのうちにはこの霊の実を邪魔するものがあるんですね。それが肉です。肉といってもその贅肉とかそういう意味ではないです。それだと私は困るんですが、この肉という、パウロが肉というサルクスというギリシャ語ですけれども、これはその罪を持った肉体という意味ですね。罪を持った体、罪というふうに言い換えてもいいかもしれません。聖書の罪というのはいつも申し上げているように犯罪ということではありません。神の思いに反することが罪です。私たちは生まれつきこの神の思いにかなうことはできないんだとパウロは言っていますけれども、この私たちの肉はですね、私たちのこの生まれつきの罪を持った肉体は、先ほど読みましたように、あんまり朝から読みたくないリストがありましたが、姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術的争い、そなみ、怒り、利己心、なんとかなんとかですね、そういうようなこのことを行ってしまう。みんながみんな全部こうやるということじゃないですよ。でも私たちの生まれつきのこの罪に、汚染されている肉体はそういう技を行ってしまうんだと。でこれらのことは皆ですね、不幸をもたらしているんですね。自分に対しても、あるいは周りの人たちに対しても不幸なことですね。もちろんみんながみんなこんなことをやってるわけではありませんし、社会や家族によって、コミュニティによって私たちは教育されています。みんながみんな魔術や偶像礼拝やですね、敵や何とかするわけじゃない。もちろん大なり小なりありますけれども、社会とか家族とかコミュニティとかっていうものはですね、そういうこの、倫理とか社この道徳とかっていうことで定義していいんでしょうか、人間があんまり無茶苦茶なことをしないようにということをお互いの暗黙のルールとして、それを訓練するわけですね。最近あんまりそれができなくなってきて、いるんですけどね。この間も小学校の教頭先生と話していて、20年前は1年生の子が学校にやってきて、学校に来たらランドセルの中のものを机の中に入れて先生が来るのを待ってみましょうねと言ったら、先生が来るまでみんな静かに待ってたと。 今は席に座らせるところからやらなきゃいけない。大変ですと言ってましたけどね。社会が教えなくなってるんですね。社会がそういうことを教えなくなってる、家族が教えなくなってる、こう訓練しなくなってる、別にそれはその悪いというかね、そのこと自体が悪であるということではないにしても、そういうことをこう訓練する機能をどんどん社会がこう失ってるんですね。つまりこの社会とか家族とかそういうものがこの人間の肉を支配する、肉をコントロールする役目を持ってるんですけど、これは普遍的じゃないんですね。時代によって、あるいは場所によって、状況によってこう変わっていくわけです。常にコントロールされているわけではありません。だからいろんな変な事件も起こるしですね、この信じたくないようなこともたくさん起こるわけです。で、パウロはここで言いたいことは、肉と霊とは常に対立してるんだと。私たちの生まれつきの性といいますかね、生まれつきの人間の欲求とか欲望とかっていうものは神の思いには対立するんだよと。だから自分の思い通りに生きていたら絶対にいいことはないということなんですよ。簡単に言えばそういうことなんですよ。いや、自分が思い通りに生きていることが間違ってるかもしれない、正しくないかもしれない、神の思いに反しているかもしれないということをいつも自問していなきゃいけないということだと思うんですね。そういう、私たちは悲しい肉体を持っているんです。悲しい性を持っているということであります。それに対して霊は私たちを正しく導いてくださる。じゃあ霊に導かれるとはどういうことなのかという、前回お話したときにこのことはまた今度お話しますからというふうに申し上げてましたが、霊に導かれるということにはいろんな、要素が考えられますけれども、今日は一つだけお話しするというとですね、霊に導かれるというのは3つの声に導かれることなんです。3つの声に導かれることを意味しています。1つ目はそれは霊の声、心の声と言ってもいいでしょうか、聖霊の声と言ってもいいでしょうか。私たちが祈っているときに、あるいは普段何でもないときに、聖霊は私たちの心に語りかけてくださいます。肉声で聞こえるということではないでしょうけれども、私はあまり神秘的な人間じゃないですけれども、でも聖霊は私たちの霊にですね、語りかけられるんですね。難しいのはそれが自分の声なのか聖霊の声なのか判断するのが一番難しいですね。またこれは今度詳しくお話しますけれども、でも少なくとも聖霊は私たちの声、心に語りかけてくださる、あるいは祈っている時にその祈りの答えとして語りかけてくださるということは、間違いないことです。2番目の声は聖書の声ですね。聖書を通して語りかける神様の声です。聖書は神が何を願っておられるのかを書いた書物ですから、聖書を読むということはこの神の願いを知る、肉の思いではなくて霊の思いを知るためには聖書を読まなければなりません。聖書は今で言うとこ、今で言えば人生のカーナビですから、カーナビついてない方もあるでしょうけどね、別になくてもいいんですよ。カーナビなんかあるとね、ろくなことないですから、もうあれに頼ってしまって、聖書は私たちの人生の地図であるし、また導き手ですね。どうしてもやっぱりおみくじ的に読んでしまいますけどね、困った時には一生懸命読んだりして、どうしよう、どこ読んだらいいんだろうかみたいなね、そういう経験ないですか。どこ読んだらいいんだろうか、全部読んでください。いや、そんな暇ないんです、そんな都合よくね、ここだみたいなことね、出てこないですよ。常に読んでおかない。そのために聖書分厚くできてるんです。人間が落語をしないように、分厚くできてます。でもですね、皆さん、日本の法律に比べたらね、聖書なんて薄いですよ。 日本の法律全部私言えませんけど、大変なもんですよ。民法だとか商法だとかね、まあ、あれ全部知らなくても生きていけるんですけど、でも法律家はあれ全部読んで知ってなきゃいけない。それに比べれば大したことないです。1189章、ね、約2000ページですから、ね、一生懸命読めば1ヶ月で読めんこともない、読めんこともない読めと言ってるわけじゃない、ね、でも常にやはり聖書に何が書いてあるかということを知ろうとする努力が大切なんですね。そして3番目は人の声です。これも大切なんです。神様は家族や友人の、あるいは教会の仲間の声を用いられます。用いられることがあります。聞きたくない話もあるかもしれません。時にはね、耳の痛いようなこともあるかもしれません、あなたの伴侶が言われることもある、家族がね、子供や親が言うこともあるかもしれません。でも聖書にそういう話はいっぱい出てくるんですね。こう祈って聖書を読んでいれば全て分かるかというと、そういうわけではないんです。やっぱり自分に分からないことがたくさんありますから、そのために皆さんの周りには神様が、皆さんが間違わないように人々を配置しておられます。耳の痛いことを言う人は最もありがたい人です。そういうことを言ってくれる人がいるというのはですね、幸せなことですよ。拝んでください。ありがとうございます。ありがたい、ありがたい、ね。そんな言いたくもないことを私に言ってくれる、ね。なんとありがたいことか。思えないでしょ、大体そういうふうにね。この野郎としか思わないでしょ。言わんでもいいこと言いやがってみたいな。あんたに何が分かるなってこと思うじゃないですか。それは違うんですよ。やっぱり、ああ、この人が言ってくれるから、ね、私に、少しのこと、少しは私にも分かってくるんだ。まあ、この、心の声と、ね、そして言葉の声と、そして人間の声と、この3つの声を聖霊は用いられて私たちを導いてくださるんです。霊に導かれていくときに私たちにこの霊の実が結ぶんだと、まあ、これは先週もちょっとお話ししたことで繰り返しになるところもありますけれども、霊の実は欲しいと願ってもらえるものではありません。くださいくださいと言ってればもらえるものではない。最初にも言いましたけどもね、霊の実というのは生きた信仰書の中に結ぶものです。この植物の実が生きた植物に実るように、生きた信仰者の中に実っていくものです。当たり前のことですけど、霊の導きに従って生きていこうと思う人は生きた信仰者です。そうでない人は死んだ信仰者です。信仰があってもですね、信仰が生きていくか死ぬかあるんですよ、それ。霊に導かれていかなければならないという、そういう願いがなければ、いくら素晴らしいこの聖書の教えであってもですね、それは生きて働かないんです。そうであると霊の実は結ばないんですね。また一度結んだ実はいつまでも残ります。一度結んだ実は決してなくなることはありません、まあ、決してなくなるとちょっと語弊があるかもしれませんが、でも少なくとも平和の実が実った、心に平和の実が実ればですね、いつも皆さんの心は平和でいることができます。喜びの実が実ればいつも喜びがあります。その度ごとにあったりなかったりする類のものじゃないんです。それがこの霊の実、霊の結ぶ実ということなんですね。また霊の実は人に幸せを与え、神に栄光をもたらすものです。肉の技は人に不幸を与えて、神に汚名を着すものですけれども、霊の実は私たちに、また人々に幸せを与え、神に栄光をもたらすものです。で、最初の実は愛なんですね。で、愛っていうのはもうとにかく、霊の実の中でも一番大切なものであるし、クリスチャンにとって、最も大切なことですよね、まあ、人間にとって最も大切なことです。神は愛であるし、互いに愛しなさいと言われてますから。ですから、まあこのことについては、とても短い時間でお話に、しきれませんけれども、まあ、特に、大切だと思うことをいくつかお話ししたいと思うんですけれども、 愛、先ほどの、ね、霊に導かれるとは、心の声とまた聖書の声と人の声であるという話をしましたが、まあじゃあ聖書に何と書いてあるかを聞こうじゃないかということで、例えば、まあ、聖書に愛の教えたくさんありますけれども、今日取り上げているのはルカの10章の良いサマリア人の例えですね。良いサマリア人の例え、説明必要はないと思いますが、あの良いサマリア人の例えの一番最後に言われた言葉がこの言葉なんですね。言ってあなたも同じようにしなさい。この言葉は、とても深い意味を持っています。言ってあなたも同じようにしなさい。あの良いサマリア人の例えは、隣人とは誰ですかという質問に対して語られた言葉ですけれども、まあ、隣人を愛するとはどういうことですかということを言う人の質問に答えた例えであると言ってもいいかもしれません。隣人を愛するとはどういうことなのか。サマリア人があのレビ人も祭司も助けなかった、追い剥ぎにあって死にかけた人を助けて、解放して宿屋に連れてってお金を払って、帰りに足りなきゃまた持ってくるからと言って、言ったというあの話ですけれども、あのようにしなさい。 そこでイエス様が言われたのは、行って同じようにしなさいです。まず行きなさいと言われています。行きなさい、行きなさいというのは待ってちゃダメだということですね。愛は待っていてはダメなんです。頼まれたらやりますというのは愛じゃないんですね。願われたらその通りしますというのは愛ではありません。言ってくださいよ、言ったらやるのになんですね。それは愛ではないんですね。行きなさいという、出かけていけというのは、まあそこへ行けという意味じゃなくて、自分からまず積極的に働きかけなさい。強盗に襲われた人が助けてください、私を助けてくださいと言ったという話は聖書に書いてないんですね。この人が自分からそこに行って助けて行くと、積極的な姿勢を持っているということが大切なことですね。愛するというのは積極的なことです。イエス様も神の位を捨てて私のところに来てくださった。また同じようにしなさいというんです。で、愛するというのはですね、まあ後でもちょっとお話しますけどね、こう真似るということが大切なんですよ。正しく人を愛するというのは難しいことなんですよ。すごい難しいんです。だから上手な人の真似をしたらいいんです、ね、これいいヒントでしょ、ね、皆さんが受けた、ね、皆さんにとってそれがとても嬉しかった言葉であったり行為であったり、それを真似すればいいです。だから同じようにというのは、つまりこのサマリア人がしたと同じようにってイエス様おっしゃったんです。同じようにしなさい。じゃあこの人はですね、あのどっか追い剥ぎの出そうなところへ探しに行ったかというと、そうではないと思いますよ。でも少なくとも今目の前で困っている人がいたら、その人のために犠牲を払って親切にしなきゃいけないなということを学んでるわけでしょ。結構ね、あの愛するということは難しいとかって言いながら、私が見る限りにおいてですね、あのすごい、自分流にこだわってるんです、みんなね。私の愛し方はこれですみたいな、ね、それはやめましょう。ろくなことはありません。私たちはみんな愛することが下手なんだと思わなきゃいけないんですよ。みんな下手なので、下手だと思えば勉強しますから、真似ようとしますから、習おうとしますからね。だから聖書も学ぶし、素晴らしい愛を実行していらっしゃる方のその通りにしようとするわけじゃないですか。真似ることですね。同じように、そしてしなさいと、ね、しなさい。愛は行動ですから。愛は英語で言うとこの doing ですね。 being ではありません。愛は doing、 行動です。行動に表されないものは愛ではない。思いではない、このでは間違いですよ。これひらがなので、思いではないって、なんかいい思いではないみたいな感じですけど、これちょっとあのよくある変換の間違いですけど、思いではないんですね。思いはあるんですけど、それはダメです。それは愛ではないんです。 思いではなかなかできないんです、ね、これやって初めてあれです。イエス様も行って同じようにしなさいと言われてるんです。皆さんこれ覚えて帰ってください。今日ね、行ってあなた方も同じようにしなさい。で、同じようにする。まあ、そのようにだから聖書は教えてるわけです。だからまさにこの聖書の御言葉を学ぶというかね、ここから聞くということが礼に従って生きるということなんですよ。少なくともね、聖書はそう言ってるわけだから。で、それを実行しよう。そういう場面に来た時に、ああ聖書にはお話があったな、言って同じようにしなさいと書いてあったな、ね、霊の声が語りかけますよ、皆さんの心に。今だよ、今じゃないの、ね、語りかけますよ、ね、チャンスチャンス、ね、今今、ね、そうやって語りかけてくるんですよね。でなかなかやらないと目の前の人が、ね、あんたって冷たい人ね、なんていうか言われる、ね、ああ遅かった、やろうと思ってた、ね、後悔する、ね、まあ分かりやすければそういうことですね。あれ消えてしまいました、変なとこした。はい、愛についてちょっと補足的なことを申し上げると、最近よく言われることはですね、愛されなければ愛せないのか、私は正しく愛されたことがないので愛せないんですという、よく聞くんですよ、これね。僕はこの考え方にははっきりと文句を言いたいですね。確かにですね、正しく愛されていなければ正しく愛すことは難しいと思います。例えば、まあ親がひどい親でね、虐待をされて育った、そういう人が自分の子供をどう愛していいかわからないんですって。まあ、確かにそれはあるでしょう、ね、とってもいい親で、もう自分もお母さんにしてもらったように、お父さんにしてもらったようにすればいいんだという人に比べれば確かにハンデはあります。だけれども愛せないわけじゃないんですよ。愛せないわけじゃないんです。正しく愛す、そもそもですね、この世には誰一人として人を正しく愛する力のある人なんかいないんですよ。みんな下手なんです、苦手なんです。だからうまくできないんだったら、自分はうまく愛せないというんだったら学べばいいんです。聖書から学べばいいんです。どうすれば正しく愛することなのかということを学べばいいんです。いや、私は愛されなかったので愛せないんです。それは違いますよ。愛せないのはみんな愛せないんです。それから好きになることと愛することは違います。これはいつも申し上げていることですが、これもよく言うんですね。好きになれないんです。好きになれないから愛せないのか、それは違うんです。イエス様おっしゃったように、何時の敵を愛せよ、つまり嫌いでも愛しなさい。愛は行動ですから、ね、思いとは違うんです。だからそこで思いと全く裏腹でもいいんです。もう心の中にえくり返るぐらい憎んでいても愛の行動をすることができるんです。だからサマリア人の話なんです、これね。わかりますか。このサマリア人はユダヤ人を憎んでいる人の代表として出てくるんですよ。この道端に転がっている人が大好きな人じゃないんです。お互いに憎み合っている人が出てきてるんです。でもやったんでしょ、でも解放したんじゃないですか。このサマリア人はこの人のことを心から許して愛した、そういうわけじゃない、行動したんです。これが愛するということなんですね。愛にはね、3つのレベルがあります。1つ目は好ましい人を愛する愛ですね。好ましい人、自分を愛してくれる人を愛する愛。2番目は知らない人を愛する愛。知らない人なんて愛せるのかなと、意外に結構やります人間ね。ボランティア活動だったり、ね、募金だったり、知らない人を愛する愛。3番目は好ましくない人を愛する愛、嫌いな人を愛する愛ですね。でもいずれも 愛は行動ですから。難しいのは確かに3番目が難しいんです。でも行動していくということを通して、まあ愛することによっても愛を学ぶということでしょうかね。また私たちの周りで一緒に生活している人、私たちに関わっている人、同じ時代を生きている人は全て私たちが愛を学ぶための先生ですから、皆さん先生です。好ましい先生も好ましくない先生もいますが、でも先生は先生です。その人々の中で私たちが霊に導かれて生きていくときに愛の実が結ぶんです。愛の実が結びます。ある時気がついていた、見たら自然にあんだけ嫌だった人のことを愛することができている。なんで私がこんな言葉が言えたんだろうか、なんで私はあんな大嫌いだったのにあの人に優しくすることができたんだろうか。それは霊の実なんですよ。嬉しいでしょ、そうなったらね。それはまさに霊の実なんです。霊の結び実ですから、私たちが自力で手に入れるものとは違うんです。しかしこの霊の実を妨げるものがあるんですね。それ言い訳の実というのがあるんです。言い訳のみと、言い訳の実とちょっとダジャレでかかっておりますけれども、これは聖書に書いてないですよ。私が勝手に思いついたの、私の心から出てきているものですが、言い訳のみ、忙しい、そうしたいと思ってるんですけど忙しいんですよ先生、もう時間がない、時間がない、もうちょっと余裕があるとき、時間のあるときに。2番目、思ってはいるんです、思ってはいるんです。もう先生のお話聞いてるときはもう 99% 決心してる、ね、でもなかなかできないんです、ね、いや関係ない、関係ない、ね、まあこれはなんか突き放したような感じですけど、いやそのことは私とは関係ないと思います。もっといやこう消極的な感じの、私には多分関係ないと思います。よくわからないんです。どうしていいかよくわからないんです。愛しなさいと言われたけど、どうして愛していいかよくわからないんです。わからなかったら勉強しろよと。わからなかったら学びなさいと。あなたの前に聖書があるでしょう。そう言いたい。御霊に導かれて歩みなさいというのはですね、御霊に導かれて歩もうとする、あ、導かれて、パウロも言ってますけど、御霊に従って生きているなら霊の導きに従って前進しましょうと言ってるんですが、霊の導きに従って進んでいけと言ってるんです。これ自分で進んでいけと言ってるんですね。押してちょうだいって言ってるんですね、我々ね。分からないとかできないとか、押してちょうだい、じっと座って待って、あれ元気がない、私いろいろ病気があって健康じゃないのでできません、元気じゃないのでできないんです。私たちよりよっぽど元気がないのにね、愛を実践している人山ほどいますよ。これは言い訳です。余裕がない。余裕がない。気持ちの余裕がないんです。もうちょっと気持ちに余裕ができたら。あれ、かえって迷惑かもしれません。下手にやるって迷惑かもしれないから、ね。もう完全な言い訳ですね、これはね。やりたくないということの裏返し。かえって迷惑かもしれません。かえって迷惑かもしれませんという人に限ってね、何もやりたくないんです、結局ね。言い訳ですね。自分じゃなくてもいいんじゃないでしょうか、他の人がやってくれる、ね、最後はね、今度やります、ね、今度、明日、ね、明日、明後日、来週、来月、来年、生まれ変わったらみたいな、ねね、生まれ変わりませんから、ね、言い訳の実がいっぱい実ってる人はいませんか。 大丈夫ですか、すごい山ほどなってるわみたいな、ようけなっとったみたいなんですね。それはいらない身ですから、いらない身、肉に従って生きてるとね、こっちの身がなるんです、いっぱい上手に、いい身がいい意味じゃないけど大きいのが なるんですね。霊に従って、霊に導かれて生きていくときに、私たちはこういう身じゃなくてね、霊の身が見る、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、ね、いい身を実らせましょう。霊に従って生きていくときに必ず実る、いい身をたくさん実らせていきましょう。また続けてお話ししたいと思います。天のお父様、尊い皆を心からあがめます。あなたは私たちのように罪深い、血の血に等しいものでありますのに、罪から救い、神のことをしてくださったばかりか、私たちに麗しい霊の実を実らせようとしていてくださることを感謝いたします。神様、どうか私たちがこの生かされている間に、一つでも二つでも小さくてもいい霊の実を実らせていただくことができますように。そのために霊に従って、聖霊の導きに従って生きていく。聖霊は私たちの心に語りかけ、また御言葉を通して教えてくださり、また人々の声を通して私たちに語りかけてくださいますから、感謝をいたします。本当に一人一人の中に霊の実が豊かに結び、またこの教会にその霊の実が大きく集まっていくときに、本当になんと素晴らしい群れになっていくことでありましょうか。神様、また反省を感じました。本当に言い訳の多いものでありますが、どうかこうして教えられている一つ一つの事柄を通して、あなたのもとに私たち一人一人を導き引き上げてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。